組のミッドナイトシネマトーク第33回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、今日は、12月31日の土曜日の深夜、厳密には30日の土曜日の、深夜で、もう12時回ってしまったので31日土曜日となっております。はい、本日は2022年の、映画トップ10について、話をしていきたいと思っております。はい、ちょっと興味があるかどうかわからないんですけれども、自分なりに、2022年公開で、自分が見た作品の中で、自分なりのトップ10を、出してみましたので、今日はそちらについて、話をしていきたいと思います。はい、私自身はちょっと今日ちょうど12月30日の、夕方というか夜、ようやく、仕事納めを、いたしまして、やっと、ゆっくりできそうかなみたいな感じです。はい、と言ってもですね、大したお休みはなくはないというか、割と31と1日はお休みですけれども、2日はちょっと仕事に行かなきゃいけなかったりとか、まあ、3日とかは休みなんですけれども、ちょっとそんな感じで、なんか長いお正月休みみたいなのがないんですけれども、でもちょっとせっかくなので年末年始の気分を味わって過ごしたいなとか思っております。はい、ちょっと余談なんですけれども、余談が多くて申し訳ないんですけれども、ちょっと今年は何ですか、ポッドキャストを始めて、今年からポッドキャストを始めたんですけれども、結構思いがけず、かなりたくさんの方に、まあ、なんか聞いていただけるようになってきた感じがありまして、まあ、始めた頃は本当に今年の4月とかから、まあ、ちょっとこのポッドキャストをなんか本当に趣味というか気まぐれで、ちょっと始めてみたんですけれども、半年以上ですかね、経って8ヶ月とか続けていくうちに、かなり視聴していただく方も増えてきたのと、まあ、何よりも何か私はちょっと SNS はツイッターしか今はやってないんですけれども、ツイッターの方に結構そのコメントをいただいたりとか、すごい本当ありがたいっていうか、なんか本当に申し訳ないというとおかしい言い方なんですけど、ありがたいなと思っておりますので、本当にありがとうございました。でちなみにちょっと興味ないかもしれないんですけど、自分のポッドキャスト、まあ、今日は入れずに、ちょっと変な番外編みたいなやつがあったので、合計すると33回今年は話しているんですけれども、ちょっと自分なりにちょっと再生数というか、一番再生数が多かったの何だったかなと思って見て調べたりとかして見ていたんですけど、まあ、意外にもというか一番多かったのが、つい先月ぐらいに公開していたザ・メニューっていう、アニャ・テイラー・ジョイとかレイフ・ファインズが、主演のちょっとブラックコメディみたいなレストランを舞台にしたもの、まあ、あれ私すごい好きな作品だったんですけれども、あれがめちゃくちゃ視聴数が多くてですね、何が起きたんだろうっていうぐらい、すごい多くの方に聞いていただいて嬉しかったです。はい、まあ、あとは大体同じぐらいだったりとかするんですが、あともう一個やっぱりヤンパチーノさんをゲストにお迎えしてお話しした私は最悪っていうノルウェーの監督の作品あったんですけれども、あれがまあもう一つ非常にたくさん聞いていただいてるポッドキャストとなりまして、まあ、それもやっぱり自分一人で語ったものよりもやっぱりこうすごい嬉しいですね。はい、なので、そんな感じでございます。はい、ということで、ちょっと前置き長くなりましたが、早速、2022年の自分なりの映画トップ10について話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は、2022年最後のポッドキャストとなるかと思いますので、また来年もぜひ、よろしくお願いいたします。 それでは早速2022年の、私的映画トップ10ということで、サクサク話していきたいと思います。ですね、まず、第10位は映画あのことです。こちらは、つい先週、こちらのポッドキャストでも、話をしておりまして、先に前置きを言っておくと、このポッドキャスト自体が私自身がかなり推したい作品についてばかり話してきたので、今、ちょっとリチラを見ているとほとんどがこのポッドキャストで話してますので、あまり面白い回にはならない気がしておりますが、ということをちょっと先に申し上げます。映画あのことは、フランスの映画となっておりまして、こちらは今年、アニー・エルノーという、ノーベル文学賞を受賞された方の、原作ベースの話ということで、かなり良かったなと思いました。ちょっと内容としてはすごくヘビーな話だと思うんですね。フランスで中絶が違法だった時代に、一人の有望な大学生が、妊娠してしまってか、彼女がどう人生選択していくのかっていう話だったんですが、このテーマとかもやっぱりすごく良かったっていうのはあるんですけれども、私自身このアニー・エルノーの原作がすごく好き、アニー・エルノーの作家性自体が好きなのでっていうのももちろんありますし、あとやっぱりこの撮影とか本当にすごい良かったんですよね。そのなんか結構光の入り方であったりだとか、その割と手持ちカメラで、彼女を追っていくみたいなスタイルなんですけど、その映画の、スタイル自体がすごい好きっていうところと、あとそのアニー・エルノーっていう作家が結構こうカラッとした、結構重いテーマとかをカラッと、すごいこうなんでしょうね、シンプルなんですけれども計算されたこう文体で書いてる、非常に本当になんですかね、ノーベル文学賞取られてるので私が言うまでもないんですけれども、本当に素晴らしい作家だなってなの方だなと思うんですけれども、その作家性がそのまま映像化されてたっていうところも本当に良かったですし、そうですね、なんかそんなにこうテーマがどうっていうよりは本当映画としての素晴らしさがあったので、こちらはすごい良かったですし、実際にこれはアニエルノが、半分自伝的なことを彼女は書いていて、100% 自分の話ではないって明言はされてるんですけれども、やっぱり本当にこう個人的な話っていうところの説得力もあってですね、非常に素晴らしかったので、なんかただのアート映画とかただのこうなんかテーマがこうちょっと社会派みたいなところではなくって、あくまでもその映画としての素晴らしさがあったところに非常に感動して、あとやっぱトンマナっていうかその映像的なところの質感とか、そういうところも本当に良かったので、こちら第10位に、いたしました。はい。で、続きまして第9位は、ウェス・アンダーソン監督のフレンチディスパッチです。ウェス・アンダーソン監督、本当に私は大好きな監督の一人でして、フレンチディスパッチはこのポッドキャストの第1回目で話をしているというぐらい非常に思い入れのある監督です。ちょっと第1回目今聞くと本当恥ずかしいような語り口なんですけれども、第1回は好きな監督のものを話そうということでそれで話したぐらい良かったんですけれども、こちらは割と1月に公開されたばかり、1月28日とかだったかなと、自分がと誕生日が1月28日なんですけど、誕生日の日に確か公開だったような気がするので多分そうなんですけれども、劇場に見に行ってですね、非常に良かったなっていうところで、ただ、かなり今までのウェス・アンダーソン作品に比べて結構なんていうんですかね、割とんかハイコンテクストっていうと変な言い方なんですけども、他のなんか過去のウェス・アンダーソン自身が好きなフランス映画へのオマージュだったりですとか、あとこれは雑誌社が舞台となっているので、 まあ、特にニューヨーカーっていうあの雑誌というかあの文芸誌が有名なものあると思うんですけど、まあ、ウェス・アンダーソン自身の結構個人的なそのニューヨーカー誌への思いみたいなのが詰まっているので、割とあの万人受けするかっていうと意外とそうでもないような気はするんですけれども、でもあの非常にこのあのウェス・アンダーソンらしい人間のこうなんて言うんですかね、こう愛、なんて言ったらいいのかな、そのまあ、もちろんそのウェス・アンダーソンらしいこのあの、まあ、やっぱりデザイン的なところの素晴らしさであったりとか、やっぱプロダクションデザイン本当にやっぱ相変わらずすごいいいですし、まあ、そういったところはもちろんあるんです。まあ、本当にこう、アニメじゃない絵本の中に入ったようなそういうもう完璧なこう構図みたいなところの撮影とか、そのあたりやっぱり良かったんですが、まあ、それもありますけれども、やっぱりこう監督のやっぱ作家性ってのいいところってこうやっぱなんかこう人間のこう優しさっていうところとか、なんかこう家族愛みたいなものをなんかとか、そういうちょっと一見こう臭くなりそうなこうテーマっていうのを結構こうさらっとちょっと暴力的な部分も含めてですね、あの人間の滑稽さとともに描いているっていう、なんかそのあたりのバランス感っていうのも非常にあの好きで、この作品もやっぱりそういう監督らしさあふれてましたし、まあ、あと何よりもやっぱりその偏愛、監督自身が偏愛しているそういうニューヨーカーだったりとかフランス映画っていう、まあ、影響を受けているっていうところで、まあ、なんかそこからのなんか興味、自分がさらにそこ、その先にある文化みたいなところにこうアクセスしたいっていう、そういう欲求をあの叶えてくれるところが非常に良かったなと思っております。少々お待ちください。はい、で、そんなところですかね。で、はい、で、まあ、あのごめんなさい、この作品はなんか 3章ぐらいに分かれていたかと思うんですけども、その中でも私はフランシス・マクドーマンド と、ティモシー・シャラメが、出ていた2番目の章のものがすごい好きでしたね。はい、まあ、でもあの全員あのすごい素晴らしい作家があの出てました。作家、やっぱり作家じゃない、役者、ベネチオ・デルトロとかエイドリアン・ブロディ、ティルダ・スウィントンとかですね、まあ、いつもの役者たちが出ていて非常になんかワクワクする作品だったなと思います。はい、で、第8位はベルイマン島にてです。こちらは、多分ポッドキャストで話してはないんですけれども、あのこれ本当に大好きでした。あのこれちょっと私は、劇場で、まあ、見逃したっていうよりはちょっと近くの映画館でやっていなかったので見られなかったんですけれども、まあ、U-NEXT で確かあの配信開始してすぐに見に行きました。こちらは監督がミア・ハンセン・ラブ監督で、まあ、彼女はあれ女性の監督かと思うんですけれども、未来よこんにちはっていうあのイザベル・ユペールの、が主演の、映画撮られてたりですとか、あの、まあ、その作品もすごい好きだったり、あとエデンとかもありましたけれども、あの非常に私もちょっと注目してるっていうか、あの気になっている、監督の一人ということで、あのこちらは見に行ってきました。で、見に行ってきましたというか、ベルイマントにては、配信で見たんですけれども、かなりあの素晴らしくて、まあ、見逃してしまっていたのを完全に後悔したぐらいあの本当に良かったです。でこちらはあの、まあ、ベルイマンってあの監督 あのイングマール・ベルイマンが、まあ、かつて過ごした映画監督であるイングマール・ベルイマンがかつて過ごしたフォーレ島っていう、まあ、その島に、あるその映画監督の夫婦があのまあ、旅に行くんですよね。でその旅の中で女性のその、妻の方の女性クリスっていう、まあ、女性の心の揺れをあの彼女があの執筆、その執筆をしていくんですよね。でその物語があの、まあ、語られていくみたいな、ちょっと、まあ、劇中とか映画の中でなんか物語が語られていくっていうちょっと変わった、作りではあったんですけど、まあ、何よりもそのやっぱり島のこの風景の捉え方が本当によくって、まあ、夏のこの太陽だったり、まあ、草原の緑みたいなところが美しく描かれてましたし、まあ、あとそのそこにあの 結構そのインテリアミニマルなこう北欧家具とかが揃えられていたりとかしてですね、まあ、そのあたりのこう自然描写だったりとかが、君の名前で僕を呼んでって、あるかと思うんですけど、ティモシー・シャラメの、すごい私も大好きな作品ですけれども、あの作品にも本当匹敵するぐらい良かったんですよね。その自然描写っていうのが夏の景色の描写で、まあ、なので、まあ、そこがまず良かったっていうところと、あとはそのストーリー自体も非常にこうなんか静かに語られてはいくんですけれども、まあ、その夏のバカンスの中で、非常にこう自分その女性側特に、妻の側がですね、まあ、すごい美しい島の中で過ごしていくんです。で、創作活動っていうのを、まあ、していくんですけれども、まあ、それでもまだ自分は満たされてない何かっていうのがあったりだとか、そういうちょっとしたこう内面性っていうのがいろんな形で描かれていくっていうところもすごい良かったですし、まあ、それと同時にですね、その、物語の中なんて言ったらいいんですかね、その物語の中、物語、その彼女が書いている物語が、もう一軸で別の軸でこうしっかりとその映画の中で語られていくんですけれども、その中でミア・ワイコウスカと、私は最悪って、まあ、さっきも言った北欧の、作品今年あったかと思うんですけど、その中でアクセル役を務めていた俳優のアンデルシュ・ダニエル・センリーっていう方がいるんですけれども、彼がその2人がちょっと 恋人同士役というか感じで、その2人のやり取りがすごいなんか色っぽくて非常に良かったんですよね。なのでちょっとこう言葉にしづらい部分があるんですけれども、非常にこう人間的なその行き詰まりであったりだとか、その苦悩みたいなものと、まあ、その自然描写っていうところが非常にバランスよく描かれていて、これはかなり傑作だったんじゃないかなと個人的に思ってまして、ごめんなさい、第8位に選んでいます。ちょっと第8位の時点でかなりちょっとベラベラ喋りすぎているので、もうちょっとスピードアップして話していきます。そして、第7位は、稽古目を澄ませてです。またこちらも、こちらがごめんなさい、先週というか今週ポッドキャストでも話したばかりの新作で、でした。三宅翔監督の、作品で、先週話したばかりの、作品ですね。こちら岸井ゆきのが、ボクサー役を、務めてました、作品で、これも本当 めちゃくちゃ、まあ、本当良かったですね。詳しくは、先週のポッドキャスト聞いていただければ分かるんですけれども、まあ、やっぱりこの日本映画、そのちょっとポッドキャストの時にも言ったんですけども、まあ、日本映画でこういう作品が あるんだなっていうところの嬉しさみたいなのがやっぱすごくあったのと、まあ、やっぱりすごいこう優しい涙がやっぱ自分の中にこう流れてきた、まあ、大切な作品になったなっていうところでこちらは選んでます。はい。で、まあ、これ16ミリフィルムで、撮られているということで、やっぱりそのなんかこう情緒的な日本のこう風景っていうものが、やっぱ自分の好きな昔のこう小津安二郎だったりとか、そういう作品の中で感じていたその温かみだったり、まあ、あと東京の風景みたいなものがあったので、まあ、寂しさと、まあ、なんかこう優しさみたいなのが入り混じって、すごい胸がいっぱいになる作品でした。はい。で、第6位は、カモンカモンです。はい。で、第6位のカモンカモンも、ポッドキャストで多分話しているかと思います。こちらはホアキン・フェニックスが、主演を務めておりまして、監督がですね、ごめんなさい、すぐ出てこなくて、監督がマイク・ミルズ監督でした。こちらは2022年の4月ぐらいに、公開になってたかと思うんですけれども、これもすごくこう優しい作品だったなと思いまして、やっぱりホアキン・フェニックスが好きっていうのがまず第一にあるんですけれども、なんかマイク・ミルズ監督の作家性っていつもこう自分たちにあまりこうなんか押し付けるっていう感じがあんまりなくって、割とそのなんかマイク・ミルズ監督自身のこう なんか詩的な物語の中に、なんか自分たちに何かこう訴えかけるものを感じるというか、なんかそのあたりがいいなと思って、あまり教訓的なことを言わないっていうところもいいし、で何よりもなんかこの作品は子供と接する、まあ、独身の40代で独身の、まあ、自由を謳歌しているようなワーキンフェニックスっていうまあ存在の男性が、突然その子供を、自分の甥っ子をちょっと面倒を見なければいけなくなるっていうところの、まあ、その設定が本当に良かったんですよね。私も子供はいないんですけれども、その彼がその子育てにすごい奮闘したり、こう戸惑ったり葛藤していくっていうところに、なんか自分もなんかよくわかんないですけど共感したりですとか、でなんか自分は子供はいないのに、何か知らないうちにそのこう 何にもこう変え難い、感じたことのないこう愛着みたいな、その甥っ子のジェシーとのこうつながりみたいなのを感じてくるところが、まあ、自分もメイがいるので、まあ、その彼女たちとのことを思い出したりだとか、まあ、あとやっぱりその自分がこう人と人と関わっていく中で、やっぱりこう理解し合ったりとかするので、どんなにこう近い存在でも難しいなと思うんですけれども、その中でこうどうこうその関係性っていうのをうまくやっていこうっていう、そのこと自体にすごく尊さがあるなっていう、なんか今の時代にすごく必要 なんかテーマが非常にありましたし、まあ、あとやっぱりその、なんか、まあ、映像とかもやっぱりこ のモノクロの映像っていうのも非常に良かったので、まあ、また何かこうなまた忘れた頃にまた見たいなって思うような作品で非常に良かったです。これは劇版も非常に良かった印象があったので、まあ、本当にマイク・ミルズ監督やっぱいいなっていう感じでした。はい、で続きまして、すいません、第5位は、秘密の森のその向こうです。こちらもポッドキャストで話しているかと思いますが、ですね、こちらはセリーヌ・シアマ監督、フランスの、作品です。でこちら73分という非常に短い作品だったんですが、もうこれも本当に素晴らしかったなと思います。これはまあ今年ベスト3に入るかもしれないって自分で言ってたんですけど、ちょっと決めきれずに今回ベスト5になってましたけど、まあ、ほぼもうトップと言っても過言ではない、本当に良かったです。でこれまあ見てるときなんかおえつを我慢して、なんか息苦しさを感じたぐらい映画館の中でなぜか非常になんかもう自分の幼少期とかと重ねたりとか、なんかその時のこうもう尊さみたいなものがですね、非常に溢れていて、まあ、なんか本当映画として最高の作品だったなと思ったんですよね。でなんか本当に自分がすごい遠い昔、本当小学生の低学年ぐらいの時だったりとか、その頃になんか自分が家の外の森だったりとか林のようなところで遊んだりしたことっていうのを、まあ、重ねてしまって、でしかもそんなのはもう3ちょっと今年齢がバレそうになったので、何年とは言わないんですけれども、なんかもう何十年も忘れてたことをなんかこの作品の中で思い出されてしまいましたね。なんかで自分は結構自分ってすごいなんか一人ぼっちだったなみたいなことをですね、なんか思ってたような、なんかその子供時代の自分を抱きしめたくなってしまったりっていうのもありましたし、なんかそういう過去も含めてなんか意外と自分はなんか忘れたくない思い出が実はいっぱいあるんだなっていうようなことをですね、この作品を見てなんか思い出させてもらったこともあったし、まあ、あとこう監督監督じゃない、結構なんか、まあ、子供の時のこともそうなんですが、まあ、自分の家族、本当にもう亡くなってしまった自分の亡くなってしまった祖父母のことだったりとか、まあ、今ちょっと離れて暮らしてる父とか母のことだったり、まあ、兄だったりとか、まあ、そういうなんか自分の大事な家族のこととかもやっぱり思い出す話で、なんかおとぎ話のような話だったんですけれども、すごい大切に心にしまっておきたいなっていうのでですね、まあ、これもまあ定期的にやっぱ見たいなっていうのもありました。 まあ、あとはセリーヌ・シアマ監督、やっぱり女性のこう眼差しだったりとかそういうのを描くのが本当に抜群な監督だと思うんですけれども、あの私自身ちょっとあのシアマ監督の結構あのなんか性描写っていうかこうヌードというかなんていうんですかね、なんか若い女性のその性描写あんまりこう、あ、すごい美しいんですけれども少し個人的に苦手意識がちょっとだけあってたんですよね。でなんかそういうところ、まあ、その理由はちょっと自分でもわからないんですけれども、まあ、今回の作品、まあ、そういうものが全くなくって、むしろその志山監督のそういうなんか作家性のすごく自分の好きな部分っていうのがまあ強く出てたっていうところもあって、あの非常に良かったなと思いました。もう何よりもこの出てくる女の子2人、あの、双子の女の子らしいですけど、本当に彼女たちの可愛さだけでですね、もう本当に良かったなと思います。はい。で、続きまして第4位は、その道の向こうにです。すいません、こちらもポッドキャストで話しております。こちらは Apple TV プラスで配信されてました、作品で、劇場では公開されてませんでしたが、リラ・ノイゲバウアーという、女性の監督の初監督作品ということで、主演がジェニファー・ローレンス、ブライアン・タイリー・ヘンリーのお二人が務めています。で、こちらはですね、Apple TV プラスでしか配信されてないということだったんですけれども、本当にもったいないなと思うぐらい、もうかなり素晴らしい作品だったんじゃないかなと思います。あのもう本当大傑作だと私は思ったんですけれども、で、まあ、いいところが本当にいくつかありまして、まあ、やっぱりあのこれはあの、まあ、やっぱりこう自分のなんていうんですかね、こう人生こんなはずじゃなかったっていうふうに悔やんだことがある人だったりとか、まあ、過去になんかとらわれて前に進むことができないっていう人にとって本当に大事な作品になるだろうなと思うんですよね。で、まあ、絶対に過去なんて戻ってこないって分かってるのに、自分の昔の過去の栄光にすがりたくてなんか必死になってしまったりとか、まあ、自分もそういう経験があるので非常にあの刺さっちゃったんですけれども、まあ、そういう、まあ、ジェニファー・ローレンスが本当にそういうちょっと抑えた演技で、まあ、そういうあの感情表現っていうのがあの本当かつて見たことないぐらいジェニファー・ローレンスは本当素晴らしかったですし、まあ、ブライアン・タイリー・ヘンリーも結構そのアトランタとかあのそういうちょっとコミカルな役が多いあの役者かと思うんですけど、まあ、今回あのまた全然違うそういう抑えた感じの演技で、彼は彼で、まあ、ちょっとこう過去に自分の過去をちょっとあの重い過去を抱えているということで、まあ、その2人が本当に素晴らしい化学反応が起きていて、あのいい作品でした。でこれはあの、まあ、アメリカの、土地のが舞台になってるんですけども、やっぱりそのアメリカのなんかその街の気配を感じる作品ってやっぱりすごいいいなと思うんですけれども、さっき言ったカモンカモンとかもあのまさにそういう作品だったような感じがありましたけれども、これもあのアメリカの、ちょっとどこだったですかね、ちょっとごめんなさいすぐ思い出せないんですけれども、あのその街の描写、ニューオーリンズだったかと思います。あのニューオーリンズを、舞台にしていて、まあ、その、まあ、そのローカル性みたいなところが非常に出ていて、そのアメリカの街とそこに暮らす人みたいなところのその日常をしっかりと描いているところもやっぱ素晴らしいですし、あと劇伴も本当に良かったんですよね。はい、ということで、あのこちらも本当に大切な作品になりまして、非常にこれは激推ししたい作品となりましたので、こちらもポッドキャストで何回かあの何話か目に語ってますので、ぜひ、よろしければ聞いていただければと思いますし、 Apple TV プラスもこれを機にいかがでしょうかという感じです。はい。で、早速トップ3の方に入っていきたいと思います。まず第3位が、リコリスピザです。こちらはポール・トーマス・アンダーソン監督の、最新作品ということで、こちら選んで第3位はリコリスピザ選びました。まあ、これはですね、まあ、正直言うとあのもうポール・トーマス・アンダーソン監督がもうとにかく自分はすごく好きで、まあ、本当に、もう新作出たら絶対見たいっていうところがまずあるので、まあ、ちょっとそこの、監督に対する思い入れで ちょっと加点してる部分もあるかもしれないんですけれども、ただこれは3回私は劇場に見に行ってしまうぐらい本当に好きでして、かつ配信に来てからも有料配信でしたけれども、まあ、4回見てるぐらい好きですね。まあ、理由はなんかあんまりないんですけれども、ただやっぱりなんかこう映画的なこうやっぱ映画ってやっぱりいいなと思ってまして、こうなんか見終わってすがすがしくて最高の気分になる作品がやっぱり好きだなと思っていて、私にとってはそれはタランティーノのパルプフィクションとかも同じ部類になるんですけれども、やっぱりこのカメラワークとかもやっぱすごい良かったりですとか、まあなんかこうショットとかがやっぱりこういいですし、まあ、何よりもこれは70年代の、まあ、LA が舞台になっているということで、まあ、その中で、まあ、ちょっと主演のアラナハイムとクーパーホフマンの2人の、まあ、本当にくだらない恋愛映画、恋愛をただダラダラと見せられてるだけなんですけれども、もう忘れられないこう愛おしいシーンっていうのが本当にたくさんあって、で、まあ、やっぱり PTA 全ての作品そうだと思うんですけれども、まあ、出てくる人がみんなしょうもない大人ばっかりなんですよね。なんかそういうなんかどうしようもない大人たちを、まあ、描いた作品ってなんかそれだけで勇気づけられますし、それ定期的に見てこう勇気なんか元気が出るというか、なんかもうこのシーン本当いいなみたいな、こうグッとくるシーンみたいなものの集まりみたいなのがやっぱり好きですし、まあ、なんかこの最後も、まあ、なんかカタルシスがすごいあってですね、なんかこうやっぱ忘れられないこうなんか忘れられないシーンっていうのがやっぱりある作品っていうのがやっぱり私は映画だなと思っていますし、なんかそういう、まあ、社会とか、まあ、なんかそういうものなんか本当にどうでもいいって思うようなことがですね、非常になんか映画にとって必要なのかなと思う部分もありまして、まあ、私はちょっとこの作品が、まあ、個人的に非常に好きっていうのもあります。あとは、まあ、これはヤンパチーノさんのですねシネマビーツっていうポッドキャストにこの作品をで呼んでゲストとして呼んでいただいたんですよね。で、まあ、なんかそのポッドキャストにもすごい自分は初挑戦、まあ、他の方のところに呼んで話すっていう本当に緊張してすごい恥ずかしい回になってしまったんですけれども、私にとってはまあ、そういう思い出もあってですね、非常に、まあ、特別な作品かなと思っております。はい。で、第2位ですねが、トップガンマーヴェリックです。で、まあ、これを2位に入れたのは、まあ、本当にまあ嫌おなしに面白いし、まあ、やっぱり、まあ、本当にこう映画で自分にとってのなんかハリウッド映画って、まあ、トップガンマーヴェリックみたいなものがやっぱ原風景なんですよね。で、まあ、自分はやっぱり父親が本当に映画好きで、まあ、もう高齢になってきてしまったんですけれども、まあ、父がもう本当に昔から若い時からの映画好きで、私も3歳の時に、初めて映画館に連れてってもらった記憶がありまして、まあ、それっていうのがバックトゥーザフューチャーのパート2だったんですね。で、まあ、途中で怖くなって、劇場出て親を怒らせたっていう、まあ、経験があって、まあ、今思うと親よりもなんか私よりもなんかそんな3歳の子供を連れて、まあ、今大人になった自分が見てもちょっとパート2の時のビフのシーンって結構怖いと思うんですけれども、よく連れてったなと思うんですが、まあ、そういう、まあ、父親の影響でやっぱり子供の時には自分も映画好きになったし、父の映画コレクションの中からこう私は中学生の時にトップガンを見てっていう思い出もあったりとかあってですね、まあ、その当時にゴーストとかですね、ああいういわゆる大作プラトーンとかですか、なんかいろんな大作映画いっぱいあったかと思うんですけども、それをレーザーディスクで、まあ、中学校から帰ってきて、まあ、父のそういうコレクションの中から見たっていうのがあったので、まあ、いわゆる洋画の大作みたいなものっていうのが、まあ、自分にとっての映画の、まあ、原風景なんですよね。で、なのでやっぱりこのトップガンマーヴェリックっていうのは、まあ、自分にとって特別な作品ですし、で、父親もやっぱりコロナ禍でずっと映画館ってあんまり行ってなくって、 まあ、ノータイムトゥーダイとかはなんかやっぱり行ってるんで、まあ、そういうのには行くんだなと思ったんですけど、でもやっぱりその今までずっとこういう映画の、まあ風切りの初日の初回の回に行くっていうのがまあ父の日課になってたんですよね、昔から。でそれをあのコロナ禍でそのルーティンをストップしてたんですが、あのトップガンマーヴェリックはあの本当に初回の初日の初回の回に予約して行ったっていう連絡が来てですね、あ、やっぱトム・クルーズってすごいなと思いましたし、まあ、そういう意味でもやっぱ映画にこう人を引き戻したっていうところですね、映画館にこう観客を引き戻した作品ってやっぱすごい素晴らしいし、そういう作品を自分はやっぱり大切にしたいなっていうところで自分も2位に入れてます。で実際にまあ私はこの映画自体もめちゃめちゃ好きで、つい先日もなんか見て、もうなんかもう最初からボロボロ泣いちゃって、なんか情緒不安定だったのか何なのか分かんないですけども、最初から最後まで涙止まらない状態で見ちゃいました。まあいいですねやっぱり。ということで、もう何か説明なしにこちら素晴らしいなと思ってますので、トップガンマーヴェリック第2位です。はい。で、第1位が、すいませんもう長くなってしまって申し訳ないんですけれども、こちらが私は最悪が、今年の第1位に選んでいます。はい。もうこれはもう見た時からこれは私の今年のまあトップ1かなと思ってたぐらい、もう本当特別な作品で、まあ、揺るがない感じがありました。はい。自分にとってもすごい特別な作品ですし、本当に素晴らしかったなと思います。で、まあ、これは北欧の、ヨアヒム・トリアーっていう、監督の作品でしたけれども、まあ、これが良かったのはやっぱり、まあ主人公のユリアが本当自分のようだったんですよね。30代、彼女はまあラサーぐらいの方なんですけれども、まあ、こう何者かになりたいっていうこの、思ってですね、いろんなことをいろんなところにこうなんていうんですか、いろんな選択をしようとするんですね。こういう仕事をやってみようだとか、あ、でも自分はこっちの方が向いてるかもしれないみたいな感じで、いろんなこう、ことに挑戦するけど、なんかなかなか選べない。でもで私誰かと、なんかいろんな人とこう自分にはこういう人が恋人として向いてるんじゃないかとか、憧れの人とも結ばれてみたいし、でもだからといって自分は人生の脇役にはなりたくない、主役がいいって思ってるし、でも自分の大事なこうカルチャーとか自分の大切にしているものを真に分かってくれる知的な人とも話がしたいし、でも自分みたいにこう自分と等身大に話せる人もともがもういいなと思ったりとか、まあ、いろんなことに悩んで生きていくと思うんですね。で、まあ、なんか何よりもなんかこう自分が一生懸命こう生きていく、こういろんな選択をしながら生きていくのに、なぜだかわからないけど自分のそういう身勝手のせいでなんかいろんな人を傷つけてるっていうことってよく、自分はすごいよくあって、しかもなんかうまくいかないなって思うんだけれども、本当に果たして自分はこれでいいのかとか、そういうことに迷いながら生きてる人って今すごいいっぱいいると思うんですけれども、まあそういう主人公のユリアとですね、もう間違いなく自分とやっぱりすごい重ねてしまったっていうのがあったんですね。でか、まあそれがやっぱり自分のためのこれは映画だったなっていうのと、あとはなんかそのそれをですね、まあ、非常に清々しいメッセージと、こう映画をなんていうんですかね、映画のこうストーリーの運びがですね、本当にこう清々しかったんですよね。で、まあ、あ、このままでいいんだなっていうふうに、まあ、思えた、まあ、自分の人生って意外と悪くなかったんじゃないかっていうふうに、まあ、初めて思えたのが、まあ、この映画見てすごい本当に思えたんですよね。で、まあ、本当に間違いだらけ、本当間違いもいっぱい自分はしてきたなっていう自覚が私は結構あって、もう本当に公私ともにあるんですけれども、でもまあでも自分の人生結構好きかもって思って、本当涙がそれで溢れてきましたし、本当しばらく終わってから立てなくなっちゃうぐらい本当に結構衝撃的なこれは作品で、でも非常に こうやっぱラブコメっていうのがもう前提としてあるので、非常にそのラブコメ的な楽しさと人生のこう素晴らしさっていうのが詰まっていて、でやっぱりこうすごい知的でなんかセンスのいい作品だったっていうところも良くて、音楽も良かったですし、やっぱり撮影もこうフィルムで撮ってるっていうこともあって、非常にそのノルウェーの街の景色っていうのも本当に素晴らしかったので、まあ、物語も良かったですし、自分のための作品でもありましたけれども、その映画的なこう良さ快楽みたいなものも非常に詰まっていてですね、本当に素晴らしい映画だったなということで、私はこれは、まあ、今年の自分にとってのも1位に選んでおります。はい、ということで、すいません、なんか熱くなってしまいましたけれども、今年のトップ10について話をさせていただきました。まあ、他にも本当に選びきれないものいっぱいありまして、本当はあのコーダ愛の歌とかも本当に大好きな作品で、まあ、ボロボロ泣いてしまいましたし、あとスティルウォーターだったりとか、まあ、思い出に残ってるのはチタンとかも結構思ってたのと全然違ってめちゃくちゃ面白かったなという印象があったりですとか、そうですね、ちょっと今ここでは話しきれないぐらい本当に素晴らしいのがあって、これは、まあ、あくまでも、まあ、なんとなく2022に終えてみて10位これかなみたいな感じで選びましたけれども、もしかしたら来年になったらこの作品の方が良かったなとか、なんかそういうのも出てきそうなのでわかんないですけれども、現時点でこれすごく今年良かったなと思ったものを選びました。はい、まあ来年も本当に気になる作品めちゃくちゃいっぱいあるので本当に楽しみですし、まあこれからいろんな作品をまあ見て本当に楽しんでいきたいなと思っております。はい、ということで、本日は以上となります。またそうですね、来年もポッドキャストちょっと続けて、なんとかいい作品出会いましたら続けてもいきたいですし、映画の生活すごい楽しんでいきたいと思いますので、ぜひまたお付き合いいただけたらなと思います。ここまで本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。それではまた、良いお年をお過ごしください。ありがとうございます。